どうも、イスケンラジオ二階堂です。
はい、小笠原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもの始まりは、俺のトレジャーハンター魂がうずいてしまったところにあるんですよ。
それはほんまに話さなあかん。何脈絡だ。
脈絡。
ほんまに、ほんまになんか、たまにさ、全然関係ないところから始まるからさ、どっちなんかなっていうかね。
うん、今回は俺のトレジャーハンティング魂から始めて正解なんですよ。で、トレジャーハンティング、まあ、いわゆる宝探しあるじゃないですか。はい、で、宝探しってさ、まあ、最初のうちはさ、なんかその、手近なところの宝をさ、どんどん集めていくねんけどもさ、もう大体取り尽くしていくやんか、そういうのって。だからそうなってくると、より危険な場所に踏み込んでいくでしょ。うん、インディ・ジョーンズしかりね。
うん、で、そうやな。
耳かきのなんかこう、ほら、綿棒あるでしょ。はい、で、あれでこうなんかこう、入り口付近をさ、ごそごそってやってもさ、あ、結構汚れ取れたなと。これがだから要するに、初期状態ですよ。うん、で、ここのあたり、あらかた取り尽くしたら、どんどん奥の方行くでしょ。うん、で、奥の方行くと、やっぱし、そこそこも、やっぱし、当然ですけど、内側から外側にどうも耳垢で出てくるもんやから、うん、奥の方に行けば行くほど、大きなやつが取れるわけですよ。
おぉ、秘宝が眠ってるわけ、ね。
眠ってるわけ。ドクロの水晶とかも転がってるわけ。転がってたらちょっとあれやけど。で、もう非常に感覚的な話で申し訳ないんですけども、限界の向こう側あるやん。
いや、まあまあ、なんと話にわかる。
なんと話に、ここまでは余裕やねんけども、こっから先行くとちょっと頑張らなあかんなみたいな、あるやんか。
みんなね、あれ、抽象的なことを言うてるかもしんけど、はい、みんな伝わってる。
限界の向こう側。
わかるって言うたら。
そう。で、あの奥にちょっと綿棒をやったら、割と大きめのやつが取れてんよ。取れるって、まあ大きめというかなんかこう、そこでゴソゴソやってると耳垢が取れるから、うん、で、俺耳掃除が好きやから、うん、ついついやってまうねんか。で、その、ついついその禁断の地に踏み込みすぎたんやろね。ある日、なんかね、こう、ゴロンゴロンって耳の奥で音がするわけ。なんかその、プールの後で耳の中に水残ってるみたいな、あんな感じになって、あ、なんか、これはお宝の音やと。大物がまだ眠っとっただと。で、大物は眠っとったけども、耳の中にへばりついてるんじゃなくて、それが今多分取れかかってんやなっていうふうに俺は思って、うん、禁断の地にもう足しげく通ったわけ。
はい、
足しげく通ってたら、そのよりゴロンゴロンっていうのがさ、大きくなってさ、なんかトレジャーハンティング同行よりかと不愉快になってきたわけ。不便になってきたわけ。なんか うるさいから、ゴロンゴロンってするから。で、こうさらに取ろうとすんねんけども、ある朝、起きたら、耳から汁が二階堂汁が出るようになってまして、
嘘、
まあまあ、なんか液体が出てきてるみたいな感じで、なんか色的には多分なんかちょっと茶色かなんか、そ多分そんな色だと思うねんけども、あ、想像してるのはブッシャーとかちゃうよ。
ちゃうの、
うん、ちゃうの。横一列水平な線を描くぐらいには出てきてませんけど、
あのね、はい、ちょっとね、うん、あれ二階堂さんの耳がホースになったようなイメージですけど、お花畑とかにさ、はいはいはい、あのホースでさ、はいはい、なんかまあそのままやったら水量が弱いからさ、ちょっと入り口をさ、キュッてつまんだらピューって飛ぶやん。
わかりますわかります、はいはい。
あんなイメージ。
あのね、ブシャーって。
そう
、うん。俺もね、そこまで出てるんやったらとりあえずムービー撮ってもらおうと思う。ちょっと今の俺撮っといてくれるっつって。で、なんか、あ、駅出てんなと思ってたんやけどもさ、駅出てるってことは、これを、やっぱしもう綿棒で吸い取っていかない気持ち悪いなと思ってさ、そこにいたってもまだ俺は、禁断の地へのアクセスをやめなかったわけ。干したらびっくりするよ。起きたらもう耳塞がってんねん。
え、なんだ、塞がってって物理的に塞がって
ん、物理的に塞がって、もうなんか触ってもなんか壁があんねん。
あ、そうな
の？この耳のところにね。多分厳密にはなんかそんななんか完全にこう壁みたいになってへんやと思うねんけども、前回の後ろの方でも喋ったみたいに指で触ってるとなんかイメージがでっかくなるから、俺のイメージではもうここにベルリンの壁があるよ、そのぐらいの感覚やって。でもこれはもう耳も当然聞こえへんし、耳鼻科行ってんか。で、耳鼻科行って先生に見てもらったら、見てもらったら確かに耳だれでも耳が完全に塞がってますと、塞がってるから音が聞こえなくなってるんですよ。だから俺のこっち側だけもずーっと水で満たされてるような状態やから、
うん、
で、じゃあちょっととりあえず綺麗に掃除しますねっつってさ、で、こうなんか俺はもう当然その施術の部分は見てへんから分からへんねんけども、なんか水で洗うやつと空気で吸い出すみたいなやつセットがあるみたいで、うん、俺のここでなんかもう大掃除が始まってさ、ゴワーッつって、もうすごい音、当然やけどすっごい音するわけ、ゴワーッつって、で、綺麗にしてもらったら、 その時は、思う通り聞こえるわけ。当たり前ね、うん、もうここに何も詰まってへんわけやから。で、じゃあ、二階堂さん、その、あの、点字薬っていうのかな、あの、耳に垂らす、あの、液体のやつ。目薬的なやつの耳バージョンみたいなやつですよ。
ほう。
あれがや、あの、一週間ちょっとこれやってみてくださいって言われて渡されて、で、あの、3時間後にはさ、こうやって、一回綺麗にしたのが、まあ、大体5時、3時ぐらい、昼の3時ぐらいに綺麗にしてもらいましたと。で、薬渡されて、朝晩これを使ってくださいねって言われて、で、出てきたのが、まあ、だから3時半ぐらい。18時の時点でもう完全に埋まってるからね。
マジで？
だから、あの、本当も、あのね、ナウテの建築会社ぐらい埋め立て工事が早いわけ、俺の中の。俺の中の二階堂ジル生産部隊が、多分こいつらあれじゃん、よくあのなんかさ、漫画とかでありがちなさ、この工事、お前たちだったらどのぐらい時間かかる？ 7 日。いや、5日もいただければ。そうか、わかった。3日やれ！イエスサーで本当に3日どころか2日と半日で成し遂げるぐらいの多分、俺のこの耳のさ、埋め立て工事班はさ、有能なわけ。で、いやもうしょうがないからこうやってこうしばらくこう耳をさこうあの耳にこう薬を垂らすってやつをさ、まあ朝晩言われた通りやってるわけでさ、これが案外難しくてさ、なんかその説明書きにはまあとりあえずこう悪い方の耳を上にして寝転がってくださいと、でこう耳の中に垂らして4滴垂らしてくれって書いてあるわけ。滴数ちゃんとこの指定があるわけ。4滴だと、
4
滴だと。で、しかも、この先端を耳のところにつけないようにしてくれと。
うん、
で、だから、もしそこで触れてしまうと、まあ、耳垂れが出てそこに雑菌がおるからさ、それがなんかその薬の中に入ると多分良くないんでしょうね。で、4滴って指定されてさ、先端つかないようにしてくれって言われてさ、横に寝転がってさ、で、もう一人いたらいいよ。俺一人暮らしじゃねえか。一人の暮らしでさ、仕事から帰ってさ、横倒しになってさ、これで耳の中に入るようにさ、4滴垂らそうとすんねんけどさ、もうまず、あの、照準がうまいこと合わへんわけ。
うん、そうやろね。
自分の耳の位置正確に把握してへんやん、こっちも。
必要に迫られることって人生でそうないからね。
そうなんやろ。
うん。ついてりゃ大体ね、うまいこと機能してくれてるからね。
ついてりゃ。で、まあ大体さ、その耳垢を掃除するときもさ、こうなんかこう、先端をつけながら探り探りこうするとね、穴の方に誘導していくわけじゃないですか。その薬の場合はそれができひんから、噛んでこの辺やろと思ってさ、4滴垂らすねんけどさ、まずそのセッティングが、照準を合わせるのが難しいのと、あとあの、もう塞がってるから、もう入ってんのか入ってんのか分からへんわけ。
あ、
乾いてる耳にさ、ポンポンポンって水垂らしたらさ、もう入ってんなーって分かんねんけどさ、もうすでにこう、俺の奥はさ、その、ものすごい優秀な二階堂ジル発掘部隊がさ、もうガンガン採掘してるから、どんどんその、あの、イメージとしては、荒野でこう原油掘り出してるみたいな、あんな感じでイメージいただきたいんですけども、もう次から次へと汁が、ルーシーが湧いてくるわけ。で、そこにもう、なんとなく入ってるような気はすんねんけどなーって思いながら、まあ、とりあえず4滴垂らすっていうふうな生活をしてて、で、1週間経ってんか。1週間経って、で、あの、ちょっとはしょったんやけども、こういう時って何が起こってるかというと、その耳掃除のしすぎとかで、外人に、まあ、我々の今、この文脈で言うところの禁断の地に、傷がいったと。傷がいって、そこにそのなんか細菌が入って、細菌が繁殖したりすると炎症を起こして、その分泌液が出てきて耳だれとなるんですよみたいな話で。で、この細菌の検査っていうのを、ね、最初の初診の時にお願いしたわけ。で、お願いしたっていうかやってもらったんやけども、その菌の正体が何かによって結構出方が、症状の出方が違うらしくて、で、次回その耳のやつ終わってさ、1週間薬やり終わりましたっつって、あの病院行って、見て、あの診察始まる前に、あの検査の結果帰ってきましたよと。で、これカビとかが原因とかだと結構長引いたりするんですけど、まあ、ブドウ球菌っていう、ま
あ、
割とありがちなやつですよみたいな。だからまあまあまあ、あの、なんでしょう、変な言い方ですけど、まあまだマシな方だと思いますみたいな感じで言われてさ、で、あの、そうですか。でもなんかめっちゃ、あの、埋め立て工事がすっごいスピーディーにやってて、丸2日ぐらいもう完全にこっち埋まった状態が続いてるんですよって言って、で、先生見てもらったら、なんか、一応、菌としては、あの、ポピュラーな菌なんだけども、それにしてはかなり炎症してて、 耳だれも相当出てると、うん、だからでそのブドウ球菌の感染症用にその薬を3つね今もらって、抗生物質となんかその抗生物質による悪影響を抑える薬みたいなやつをセットで3つ飲んで、で1週間飲み続けてくださいって言われて今飲んでるんですけど、ブドウ球菌がそんなになんていうの、ものすごい悪さをするようなそのなんて やばい菌ではなく、こんだけの症状が出てるってことはやっぱり俺の中の二階堂汁採掘部隊のここやな、
腕な腕、
ありがとう、
バンバン
フォローしてくれてありがとう。だからかなりね、あの、はい、二階堂さんといえばもう仕事ができない、仕事が遅いでおなじみの二階堂さんですけども、唯一あの他を 他の追随を許さないねポイント見つけましたよ、うん、耳だれの発掘です。
相当怖やな。
あと役立つ機会がほとんどないと思いますけどもね。はい、そんな感じでエンディングです。
はい、耳栓いらんじゃねえのって思いますね。あとはあのブドウ球菌なんか人間の体に誰でもいるらしいですね、あれ、
うん、
ただなんか聞くとこによると免疫が落ちると最悪死ぬことがあるって言いますよ、
だからなんかほったらかしにしたらあかんらしいね、うん、こういうのもね。
だからね、やっぱりちゃんとね、薬をね、もう1日ね、3錠とか言わずね、4錠とか言わずにね、倍飲んでいただいてね、きっちり対峙していただきたいです、お母さんでした。
抗生物質とかって一番医師の処方を守って飲まなあかんやつやねんけど、自分の判断で2倍に増やすんでしょ。
量がある方が効くだろうっていう。
アホな発想ね。はい。悪くはないですけども、悪いですけど、嫌いではないです。そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next update!